ヨハネの福音書1章12節。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになった。では、今日のメッセージ、今日は横谷玉城伝道師から神の子供として生きるという題でメッセージをいただきます。横谷先生、お願いいたします。
皆様おはようございます。
おはようございます。
一言お祈りをして始めさせていただきます。恵み深い愛する天のお父様、今タイの地には洪水の被害が及んでおり、苦しみ困難の中におられる方々がいらっしゃいます。どうぞあなたがその方々お一人お一人と共にいてください。慰めと支えを与えていてくださいますように。また今日この礼拝に来たいと願いながらも来ることができなかった方々の上にも、あなたの等しい祝福をお与えくださいますように。その場所で捧げられている礼拝をあなたが喜んで受け入れてくださいますように。また教会が使えなくなって集まることができない方々もおられますから、どうぞその方々のこともあなたが覚えてください。その場所で捧げられる礼拝を祝福していてください。これから御言葉に聞きます。どうぞ私たちがこの御言葉に従って歩むことができるようにお導きください。イエス様の御名でお祈りします。アーメン。私がイギリスに留学していた時のことですけれども、夜コンサートの帰り道だったと思うんですが、私は韓国人の友人とともに、家に帰る途中にありました。すると、今時のと申し上げていいのでしょうか、若い青年たちのグループが近くを通りかかったんですね。そしてその青年たちが私たちを見て、お前らアジア人は自分の国へ帰れというふうに罵倒を浴びせかけてきたんですね。その時私はアジア人の何が悪いのか、日本人で何が悪いんだと、とても怒りが込み上げると同時に、何か悔しい気持ち、また悲しい気持ちになって、涙が少し滲んできてしまったのを覚えています。そしてホームステイ先であった家に戻り、その時の出来事を神様に打ち明けて祈りました。祈っている中で私の心の中にある賛美が湧いてきたんですね。それは子供賛美歌だったんですけれども、このままの姿でという賛美です。その歌詞はこういうふうに始まるんですね。小さな野の花でも主の愛を受けて輝く、あふれる主の恵みはいついつまでも、バラはバラのように、スミレはスミレのように、私もこのままの姿でついていきます。こういう賛美歌なんですね。この賛美を繰り返し口ずさんでいくうちに、私は私らしく、日本人は日本人らしくというんでしょうか、生きていけばいいんだなと思わされました。そして小さな野の花でも主の愛を受けて輝くのであれば、神の形に作れた私たち人間はさらに大きな神様の愛を受けて輝くことができる。私は私らしく神様の愛を受けて輝いていけばいいんだと思わされました。この経験というのは日本人としての誇りを取り戻すということ、それ以上のもっと根本的なところのアイデンティティ回復の経験だったように思うのです。私たちは主の愛に基づく健全な自己愛、また正しいアイデンティティを持つことがとても大切です。自分がどれほど神様に愛されているかを知り、神様の視点から自らの人格を形成することが非常に大切なのです。皆さんはもし、あなたのアイデンティティは何ですかと聞かれたら何と答えるでしょうか。私はどこどこ会社の、社員ですと答えるでしょうか。それとも私は日本人ですと答えるでしょうか。または私は誰々ちゃんのお母さんですと答えるでしょうか。 このアイデンティティというのは自分が何者であるかということですけれども、キリスト者にとって第一義的なアイデンティティ、それは神の子供であるということです。皆様の中には大きく分けて 2種類の方がいらっしゃるのではないかと思います。イエス様を救い主と受け止め信じて、まだ信じていらっしゃらない方は神の子供とはされていない状態にあります。2番目に、イエス様を主と告白して信じて受け入れていらっしゃる方、この方はもうすでに神の子供とされていらっしゃいます。ただしその中でも神の子供とされている実感のある方、まだない方がいらっしゃるでしょう。ですから細かく言うならば3種類の方々がおられるかもしれません。皆さんはどれに入るでしょうか。神様は全ての方が3番目のように、私はもうすでに神様の子供とされているという実感を持って歩むことを願っておられます。それではまずはじめに、神様が私たちをどれほど愛されているのか、共に御言葉から聞いていきたいと思います。その神様の愛を知らずに人格のその土台を形成することはできませんし、また父親のことを知らずして子供になることはできないからです。まずは神様が私たちを尊い存在として作られたという視点から、父なる神様の愛について見ていきたいと思います。それではご一緒にお開きいただきたいと思うのですが、創世記の1章27節をお開きください。聖書の最初の書ですね、創世記1章27節をご一緒にお読みしたいと思います。聖書の2ページになるかと思います。創世記1章27節よろしいでしょうか。3、はい。神は人をご自身の形として創造された。神の形として彼を創造し、男と女とに彼らを創造された。皆さんは自分の体がどれだけ精密に作られているかご存知でしょうか。私たちの体には頭のてっぺんから足先まで血管が張り巡らされているわけですけれども、毛細血管も含めて全ての血管をつなぎ合わせるとどれほどの長さがあるかご存知でしょうか。実は地球2周半もの長さがあると言われています。私たちの血管全てをつなげると地球を2周半するほどの長さがあります。また心臓から血液が片時も休まずに送り出されていますけれども、起きている時も寝ている時もポンプのように押し流されていきますけれども、その血液の量、一日に心臓から送り出される血液の量は実に8トンのタンクローリー1杯分になると言われています。他にも目が見える仕組み、また耳が聞こえる仕組み、手足が動く仕組み、当たり前のようにしていますけれども、これらは本当に緻密な計算の上に成り立っているわけです。神様はこのように一人一人の体を形作られるときにどのような思いで作られたでしょうか。適当に作った、また偶然に出来上がったとはとても思えません。神様が一人一人を大切に愛情を込めて作られたと思います。ですから私たち一人一人は神様にとって本当に大切な作品なわけです。私の母はパッチワークをするんですけれども、パッチワークというのも大変な作業ですよね。布を選んで切って配置を考えてつなぎ合わせて、本当に出来上がった時には大きな喜びがあると言います。そして出来上がった作品にはとても愛着が湧いていますから、簡単には手放せないと母は申しておりました。たとえそれがほつれがあったとしても、多少不格好であったとしても、うちの母ですらその作品を愛情を持って感じるわけですから、私たちを細部にわたって作られた神様はどれほど 私たちのことを大切に思っておられるでしょうか。神様は本当に大切に作った私たちが幸せに歩むように願っておられます。そして私たちが傷つくのをご覧になれたのは、一緒に悲しんで傷ついてくださる、そのようなお方です。今皆さんとご一緒にお読みしました創世記1章27節には、私たちをご自身の形として、神の形として創造されたとありました。この形というのは見た目の形ではなくて、性質また人格のことを指しています。そしてこの神の形には、神様の栄光を反映させる、そのような役割があります。ですから私たち人は神の形に作られたゆえに尊厳があり、またその存在そのものが神様が栄光を反映させる存在であるということです。ですからもし人が人を侮辱するならば、その人は神を侮辱し恥ずかしめたことになります。またもし人が人を殺すなら、その人は神の形を殺したことになるわけです。私たちは神の形に作られたゆえに尊い存在であるということをまず覚えたいと思います。では次に、神様は天地万物を作られて、最後に私たちを作られた後、それらを見て何と言われたでしょうか。先ほど皆さんとご一緒にお読みした少し先の創世記1章31節をご一緒にお読みしたいと思います。創世記1章31節をご一緒にお読みしましょう。3、はい。神はお作りになったすべてのものを見られた。見よ、それは非常に良かった。夕があり朝があった。第6日。第2版と第3版とちょっと違いがあるかもしれませんけれども、神様はお作りになったすべてのものを見て非常に良いという評価をなされました。それらの非造物の中でも最も素晴らしい存在は何だったでしょうか。それは私たち人間でした。英語ではクラウン・オブ・クリエーションというそうです。クラウンというのは王冠とか絶頂とかそういう意味がありますから、その私たちは創造の頂点にあるということです。そもそも神様は太陽の光であるとか、また食物、水、生き物、それらのものをなぜ作られたのでしょうか。それらはすべて人間のためです。それらは私たちが生きていく上で必要なものだからです。ですから私たちは自然やまた食物を見るときに、そこに神様の愛を見ることができます。また神様はそれらのものを支配する権威までもお話題になりました。私たちに委ねられました。それらのことからも神様が私たちを創造の頂点としてくださっていることを知ることができます。次に、非常に良かった、この良いという言葉ですが、私たちの基準から言うと、現代の日本で言えば高学歴で能力があって見た目も良くて、そういう人が良いと言われているかもしれません。しかし神様からの視点でいけば、そこには何の制限もありません。何々だから良かったと書かれてはいません。神様は作られたそのままの私たちの状態を非常に良かったと評価しています。また良いという言葉、ヘブル語で書かれていますけれども、その言葉を調べていきますと、好ましい、喜ばしい、正しいなどの意味を持っていることが分かります。そしてその言葉の前にはそれを強調する非常にという言葉がついていますから、神様は私たちを非常に喜ばしく、正しく、好ましい、そのように見てくださったということです。神様は私たちを作ってよかったと非常に喜んでくださっているわけです。 ただしこの後ですね、アダムとエバが神様に背いて、神様が食べてはならないという実を食べ、罪が入り込んでしまいました。人類すべてに罪が入り込んでしまったわけですね。こうなってしまいますと、神様とのそれまでは本当に麗しい交わりが与えられていたのですが、罪を持ったままではそのような交わりを持つことができない存在となってしまいました。そのままの状態では神の子供でいることはできません。神様は罪を持った私たちのことも憐れみ深い方ですから、愛を持って、また憐れみを持って接してくださるわけですが、罪を持ったままの状態を清い神様が受け入れるということは不可能なわけです。ですから、その罪を持って滅びに向かっている、また神様と断絶関係を断絶してされてしまった私たちを救うために、その一人子を十字架につけるという道を用意されたわけです。皆さんもよくご存知のヨハネの福音書3章16節にはこうあります。神は実にその一人子を話題になったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神様はその一人子であるイエス・キリストを十字架につけました。それは私たちの罪のゆえです。私たちがイエス様を十字架につけたということができるでしょう。しかしイエス様が私たちの身代わりになってその刑罰を負ってくださったゆえに、私たちの全ての罪は贖われました。イエス様が十字架で流してくださったその尊い血潮によって、私たちは清められ、神様の前には罪のないものとされたのです。神様と人との間には深い溝があり、人はそこに神様のもとにはとてもたどり得ない、そのような溝がありました。しかしそこにイエス様が十字架という道を、架け橋をかけてくださった、そのことのゆえに私たちは神様とまた再び麗しい関係を結ぶことができるようになったわけです。これは一方的な神様の愛と憐れみです。そしてこのイエス様の十字架の贖いによって、私たちに神の子供とされるという道が開かれたわけです。それが先ほど司会者の方に読んでいただいたヨハネの福音書1章12節です。ヨハネの福音書1章12節をもう一度お読みします。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになった。イエス・キリストの十字架を受け入れる人はすべて神の子供とされます。イエス様の十字架によって罪あがなわれたゆえに、清められたゆえに、その関係が、神様との関係が回復されたんですね。そしてこの神の子供であるということこそ、私たちの本来あるべき姿です。クリスチャンになったら一生懸命奉仕をして、一生懸命献金をして、一生懸命良いクリスチャンにならなければならないと思うことがあります。しかし神様が私たちに一番に召しておられる、その第一義的な召しというのは、神の子供になるということなんですね。私たちは自分が何か一生懸命したから、献金をたくさんしたから、私はこういう能力があるからというふうに、そういう目に見えるものに自分の価値基準を置いてしまうことがあるかもしれません。しかし神様からの目で見るならば、救われている私たちはみんな等しく神の子供であるということです。私の知り合いの方に、若い頃からお父様との関係がうまくいかなくて精神的な病を負った方がいらっしゃいます。お母様はとても愛情深い方だったんですけれども、その方が若いうちに亡くなってしまって、お父様は 再婚をされたそうですね。しかしその義理のお母様との関係がうまくいかなくて、お父様に相談してもなかなかその相談に乗ってもらえなくて、自分はお父様に本当に愛されているのか、お父様は自分のことを理解してくれないという思いから精神的な病を患ってしまったんですけれども、その方も本当に感謝なことにはイエス様に出会って今少しずつその傷が癒されているということです。皆さんの中にもお父様に対して、まだご両親に対してわだかまりを持っていらっしゃる方々がおられるかもしれません。人間同士のことですから、そのようなことは起こり得ると思います。しかし今日は特にですね、神様が私たちのお父様であるということを覚えたいと思うのです。今お読みしたヨハネの福音書1章12節の次の節13節にはこうあります。この人々は血によってではなく、肉の欲求や人の意欲によってでもなく、ただ神によって生まれたのである。もちろん私たちがこの世に生まれてきたからには、生みの親、また育ててくれた両親がいると思います。その両親を敬うことは本当に大切なことなんですけれども、私たちはイエス様を信じたその時点で新しく神様によって生まれた神の子供であるということを覚えたいと思います。父なる神様をお父様とお呼びできるということです。そして本当に新しく生まれ変わった父なる神様、王の王であられるお方の子供であるということですね。これは素晴らしい特権だと思います。また同時に私たちは神の子供とされた者同士であるということも覚えたいと思います。同じ父親を持つ一つの家族であるということですね。ガラテヤ人への手紙3章28節にはこうあります。ユダヤ人もギリシア人もなく、奴隷も自由人もなく、男子も女子もありません。なぜならあなた方は皆キリストイエスにあって一つだからです。日本人であるとかタイ人であるとか、また男である、女である、大人であるとか子供であるとか、そういったことは関係なく、私たちは一人のお父さんを持つ一つの家族である、子供同士であるということですね。この世にあるお父様も自分の子供たちが愛し合う姿を見て喜びを感じると思います。例えば江坂さんが、けいちゃんとゆうこちゃん仲良く遊んでるのを見て喜びを感じると思います。また翔くんとれいちゃんが愛し合って仲良くしているのを見て、本当にお父さんはきっとそこに喜びを感じると思うんですね。それと同じように父なる神様も私たち神の子供とされた者同士が愛し合う、そのような姿を見て喜びを感じてくださる、心から喜んでくださると思うんです。それでは神の子供とされた私たちにはどのような使命が与えられているでしょうか。私たちは神の子供としてどのように歩んでいけばよいのでしょうか。お開きいただける方はお開きいただきたいと思うのですが、新約聖書のフィリピ人への手紙2章15節と16節を見たいと思います。フィリピ人への手紙2章15節と16節です。3版ですと384ページ、2版ですと351ページになるかと思います。それではフィリピ2章15節16節を読みします。それはあなた方が非難されるところのない純真なものとなり、また曲がった邪悪な世代の中にあって、傷のない神の子供となり、命の言葉をしっかり握って、彼らの間で世の光として輝くためです。そうすれば私は自分の努力したことが無駄ではなく、苦労したことも無駄でなかったことをキリストの日に誇ることができます。神の子供とされた私たちの使命、それは 世の光として輝くことです。この光と訳されている元の言葉、ギリシャ語なんですけれども、新約聖書に2回しか出てきません。そのもう一箇所を見てみますと、それはこのような意味で使われています。神の栄光の輝きという意味で、この光という言葉はもう一つの箇所では使われているんですね。つまり私たちが世の光として輝くということは、世にあって神の栄光を表すとも言い換えることができるでしょう。光は暗いところでこそ輝きます。また光は暗いところにこそ必要です。私たちはこの曲がった世に光をもたらす使命が与えられています。この曲がった邪悪な世代のところを元の言葉を見ますと、曲がるという言葉に2つ重ねて強調されて使われているんですね。本当に皆さんもお感じだと思うんですけども、この世、現代は非常に曲がった世の中です。このタイの中でも本当に人殺しが日中茶飯事行われているということを聞きました。人を殺すことがそんなに大したことではないというか、そのように行われていく。また日本でもむしゃくしゃして人を刺してみたかった、そのような理由で人殺しが行われていく、そのような世です。その中で私たちは世の光として輝くのです。新共同訳にはここの箇所を、神の子として世にあって星のように輝きと訳されています。その星のように輝くのは、その光を見た人々が誠の神様に立ち返るためであり、また神の栄光が表されていくためです。私たちキリスト者がその歩みを見た人々が、あの人たちが信じる神様は誠の神様だ、あの人たちが信じる神様のことをもっと知ってみたい、そのように思っていただくことができたならば、本当に素晴らしいことではないかと思うのです。そのためには、今お読みした御言葉にありますように、命の言葉をしっかりと握ることが必要です。ここで握ると書かれているその言葉の時制を見ると、継続や反復を表していることがわかります。よってここでは命の言葉をしっかりと握り続けよと語られているのです。私たちはキリストの十字架の犠牲によって非難されるところのない純真なもの、傷のないものと、もうすでにされています。罪の代価がすでに支払われているものとして、清い歩みをし、世の光として輝いていきたいと思います。最後になりますが、クリスチャンであり、また農学者であり、教育学者でもあった新渡戸稲造はこう言いました。 To know だけでは十分ではなく、 To do が大切です。しかし最も大切なことは To be である。つまり知ることだけでは十分ではなく、行動を起こすことが大切である。しかし最も大切なことはどうあるかというあり方であると言っています。これは今までお話ししてきたことと通じるのではないでしょうか。神様に、またイエス様に一方的な愛で愛されている、それをそう聖書では書いてあるらしいと知識で知るだけでは十分ではありません。それを信じ受け入れるという行動が必要です。しかしもっと大切なことは、その神様の愛に感謝し、神の子供とされた、その神様の子供として生きていく、その在り方なのです。それでは私が最初に問いかけた質問をもう一度ご自身に問いかけていただきたいと思います。皆さんは神の子供ですか？神の子供とされている実感がありますか？神の子供とされているかどうかは、一つには聖霊が与えられているかによって見分けることができます。 ガラテヤ書4章6節にありますように、父なる神様と呼びかけて祈ることができるならば、それは神の子供とされているという証拠です。私たちはイエス・キリストを信じる信仰によって神の子供とされます。まだ信じていらっしゃらない方はぜひ、今お話ししましたように、限りなく広く深い神様の愛を受け入れて、受け取って神の子供とされてください。神の子供とされている方はぜひ、そのアイデンティティをしっかりと握って歩んでいてください。神の子供とされた者の使命、それは何だったでしょうか。それは世の光として輝くことです。この曲がった世にあっても、御言葉をしっかりと握り続け、神の子供として輝いて歩んでまいりましょう。一言お祈りをいたします。愛する恵み深い天のお父様、あなたの尊い皆を心から崇めます。あなたが私たちを尊い存在として神の形に作ってくださったゆえに、あなたの皆を崇め感謝を捧げます。しかし罪ゆえに、あなたのとの関係が持てなくなったとき、イエス様があなたとの架け橋になってくださり、私たちの罪を清めてくださったゆえに、あなたのことを再びお父様と呼びかけて祈ることができるこの幸いをありがとうございます。どうぞあなたの十字架の血潮によって罪清められた者として、この世にあって光として清い歩みをしていくことができますように、またそのような歩みを通して、それを見た人々が私たちの中に誠の神様を見ることができますように、この洪水の被害の中にあって私たちがなすべきことは何でしょうか。あなたから知恵をいただいて、この世にあって神の子供としてどのように歩んでいったらよいのか、引き続きあなたの導きを与えてください。そのためには私たちがいつも御言葉をしっかりと握り続けていくことができますように、私たちの信仰も強めてください。あなたの大いなる愛と恵みと慈しみに心から感謝をし、愛するイエスのお名前によって